白くなってました。もう春近いと思っていましたら、まだまだ、ちょっと寒い日は天気予報には続きますけども、まあ、いずれにしてももうわずかな期間だなと、春を待ちわびてですね、桜は咲くのを本当に待っている、楽しみにしております。関係ない話ですけども、本日はメイキャップの馬場さんもいませんし、誰も会議の中出席率 いらっしゃいますけどもなんかね、さっきあの笑わせるって言うんだけど、俺笑わせる知らないもんだから受けが悪いなんか出席人数も少なめでございますし、会長挨拶も何もありませんで、何も考えない挨拶も9回みたいな挨拶ですいませんけども、まあたまに1回ぐらいで会ってもいいかなと、毎回だと言わないように今日はですね、クラブ協議会が 前上半期の、内容と今後やっていくことをですね、五大法師の委員長がお話しくださいます。私も考えてみればですね、淡々と大した策もなく、いや策はね、7月1日の前に、一つ二つ考えたことが実践されまして、まあ、それなりにいいかなと思いますけど、始まってからは本当にあの皆さん、うん、各担当の方に、がですね、努力されてまして、ほとんど、何のために会長いるかという程度までやっていただいていると思っております。私の反省はまた、しますけども、まあ、何でも話すことないんで、デタラメ喋ってますんで、本日はこれまで。以上。
続きまして幹事報告、神田幹事長お願いします。
皆さんこんにちは。柴田ロータリーから会長エレクトの馬場成夫君、本日ありがとうございます。ちょっとキムチ臭いような気もしますけど気のせいでしょうか。それでは幹事報告を申し上げます。ニュージーランド地震災害義援金のお願いということで、ガバナーからですね、ニュージーランドの地震災害義援金のお願い文書が届いております。これにつきましてはですね、一人頭1000円の勘定でですね、5万円を会長の先決事項ということで、予備費から支出させていただきます。よろしくお願いいたします。それから日東アルマン株式会社様よりですね、小竹文夫氏のご回送の本令状が届いております。それから例会変更であります。柴田ロータリークラブは3月21日祝日休会で、休会でございます。あと、あの会員の皆様に重大なご連絡が一つあります。3月15日規定休会ですので、間違えて来ないようにお願いします。来週は休みであります。よろしくお願いします。
続きまして委員会報告ですが、特に連絡いただいておりませんが、ございませんでしょうか。ないようですので、続きましては、出席状況の報告を出席お願いいたします。
出席の報告をさせていただきます。2月26日、2月22日です。会員数46、当日出席者31、当日欠席者15、メイクアップ7、修正出席率 82.6%。 3月1日会員数46、当日出席者36、当日欠席者10、メイクアップ1、出席率 80.4。3月8日、会員数46、当日出席者27、当日欠席者19でございます。
はい、ありがとうございます。続きまして、ニコニコボックスの発表をお願いいたします。
はい、ニコニコボックスの内容です。今日は3名の方からボックスをいただきますので、発表させていただきます。渡辺夫妻君。私ごとですが、明日3月9日は3番犬のフローラズ・モモコが14歳の誕生日です。また動物愛護協会から表彰状をいただきたいと思います。ボクシーいただきます。我がアルフィレックス B 型、最先良いスタートを切れました。今度の土曜日はホーム開幕戦です。皆様ぜひビッグスワンにお集まりください。2口いただきました。ユリプラ・モダル君、早退します。ボクシーから以上です。
はい、ありがとうございます。以上で、終わりというかですけど、続きまして、クラブ登録会議員になります。神田幹事、お願いします。
はい、先々週に引き続きまして、12時50分からクラブ協会の議事堂でございます。今日はですね、理事会で決まりました、5大方針委員会の実績と今後の計画ということでありまして、5大方針委員会の委員長にですね、本年度の活動状況の報告と並びに、今後の発表予定を1人5分ということで、午後25分間でお願いいたします。クラブ方針委員長につきましては10分程度でよろしくお願いいたします。では最初に、クラブ方針委員長の小泉からお願いします。
クラブ方針委員長小泉です。皆さんがお話してた間に少し考えようかなと思ったら、最初に来まして、驚きまして、何を話せばいいかと考えておりますが、クラブ方針委員会、クラブの適切な運営のためにということで、親睦委員会、出席委員会、広報雑誌委員会、ロータリー増強、ロータリー情報委員会、等々あるわけですが、楽しいクラブ運営をするためにということで、それぞれのところで頑張っていると。最初の始まる時にはそれぞれの計画を確認し、途中経過を確認し、また最後に総括をするということでなっておりましたが、最初の計画を確認しただけでただいま終わっております。クラブ方針委員長というのはそれを全部きちんとするのが本来の仕事であるからと片山会長からそのように命ぜられたわけですが、 何もせずにというか最初だけやってここまで来たということで、皆様には非常にご迷惑をおかけしているかと思っております。ただクラブ越し委員長の立場がきちんとしっかりとしたことを仕事をすればクラブの例会またロータリアンとして楽しいロータリアン生活が送れるということなので、ということで次年度からクラブ奉仕委員長は会長エレクトではなくクラブ奉仕委員長を単独でやるというような形が今年度作られまして、会長エレクトはその間来年どうしたらいいかとそのことだけを考えて、クラブ奉仕のことはクラブ奉仕委員長にお任せしなさいというように決まりが変わりました。まあ、来年度の方は多分きっとうまくやってくださるんでしょうけども、今年は今日ここで喋れということになるさせられまして、改めて反省をして、来月皆さんに各奉仕委員会の方たちにお集まりいただいて、またあと残り4、5、6の3ヶ月を本当にいいクラブライフができるようにという形にしたいと思っております。10分間も何を喋るか、出席まず一つ一つ挙げていきますと、出席委員会一生懸命出席委員会の方たちは思考を凝らしているようでございますが、なかなか出席率が上がらないと。昨年度の場合は非常に当時担当していた方が一生懸命に何度もファックスをやったり、またクラブの中でも親しい方を通じてとにかく電話を入れてくれというようなことで、それから出席夜間出席委員会別に設けてそこでというような形でネイキャップをしたりということでやってきたわけですけども、まあ今年の場合にはそれも継続はしているんでしょうが、まあ休んだらまたその出席委員会の救済でというようなお気持ちもやっぱりあるのか、それよりも休んだら他のクラブの運営を見ていただくというようなことで、メイキャップツアーというようなものも今後計画しているようでございますし、また4月12日でしたっけ、100% 出席の会という形で計画をしているようですので、ぜひ出席委員会の計画にのっとった形で皆さんも出席をよろしく、また欠席した場合には柴田に2クラブございます、月曜日と木曜日ですし、そのところを考え合わせてメイキャップしていただければありがたいと存じます。ボックス委員会はボックス委員が非常に一生懸命思考を凝らして楽しく皆様のボックスのメッセージを読み上げるような形でやってもらっておりますが、時々行事が立て込んでいて、その名調子で書かれたもの、あるいはまた楽しく皆様にご披露する機会というのがない時がございます。こういうことがないように、また例えば時々行事が立て込んでいる時には5分間早めるような形でやっておりますが、ボックスは皆さんのお気持ちがボックスされて、それが様々な方面に使われるということでございますから、なるべくボックス委員会がきちんと皆様のメッセージをお伝えできるような形でやっていただけると、これからもボックスの方はいっぱい入るのかなと思っております。それからロータリー情報、会員状況、本当に頑張っておられる方たちが大勢おられまして、メンバーがだんだんと増えております。まあ、2月ちょうど小竹さん、お亡くりになって、まあ、1人減ってはいますが、またこれから新しいメンバーが続々と入ってくるかと思います。その時に今まで築き上げてきたうちのロータリークラブがの 楽しさを伝えて、継続して、同じメンバーとしてやっていけるように、皆様からご協力いただければありがたいと思っております。それからロータリー情報については規定審議会の件もありまして、今回大幅にまた変えたところ何箇所かございます。改めて見直していただきながら、これからもクラブの運営に合ったような形で変えていくと、またそれをきちんと皆様に伝えるというような形を取っていっていただければと思っております。まだだね。それから、あとはあと何があったっけ、あとは親睦ですが、親睦委員会、月一遍の夜間委員会ということで、その時にいろいろ趣向を凝らしてくださっておりますが、そちらの方もこれまで同様楽しい例会ができるような形で運営をしていっていただければと思っておりますし、ただ一つずっとこれは自分も親睦委員やってきてからも一緒なんですが、ただ集まってあとはコンパニオンさんにお任せというようなものが少し定番化をしているのかなと、その辺のところもまた考えていただければ、もう少し違った形で夜間例会も楽しめるような、また前に庭山さんの発案で焼肉屋さんでやったようなこともございましたが、また少し趣向を変えるような夜間例会もあってもいいのかなというように感じております。そのようなことをまた4月にお集まりいただいたときにお話をしながら、楽しい例会運営ができるようにしたいと思っておりますので、以上でございます。
続きまして、職業講師委員会の並木委員長からお願いいたします。
どうもこんにちは、並木でございます。職業奉仕の委員長を、務めておりますが、正直言いましてこの半年間今日、そういう活動を一切実はしておりませんでした。誠に申し訳ありません。そこで、職業奉仕ということについて、定款みたいなそういう規約をちょっと読んでみましたら、その職業奉仕、正直言ってこれどういうことをやるのかちょっと私にはこれ理解できません。そこでその職業奉仕の、文章ですね、これを一度これ読ませていただこうかなと。それで皆さんどういう形で職業奉仕について、認識を持っておられるか、その辺のことから、読ませていただきます。職業奉仕、ロータリーの第二奉仕部門ロータリークラブに 職業分類を保持することから生ずる義務であり機会である。すなわちロータリアンとしてあらゆる有用な職業の価値を認め、自分の職業を律し道徳的水準と品位を高めることに努めるとともに、業務を通じて職場や地域社会で奉仕の理想を推進し、クラブプロジェクトに応えることであり、クラブとしては会員の職業道徳品位水準を高めるようなプログラムをたびたび実施し、またそれを生かして社会のニーズに応えるようなクラブプロジェクトを開発することであり、したがってクラブリーダーシッププランでは職業奉仕は奉仕プロジェクト委員会に含まれる、このように書いたんですね。それでこれを読みまして、何を言ってるか、何を会員に求めてるか、 わかりません。それで私なりに、自分で、まあ、これを歪曲ということじゃないんですけどね、ちょっと私なりの考えで、まあ、この職業奉仕はどういうものかなということで考えてみますと、要は、仕事を自分の各、会員の皆様方の仕事業務を通じて、世の中にどのような、まあ何て言うんですかね、あの奉仕活動ができるのかなと、まあ、こういうことじゃないのかなと、このように思っております。そこで、まあ、あの私の、まあ、仕事職業、まあ、あのいくつか部門がありますけども、まあ、一つの部門として、運輸倉庫、まあ、物流関係、まあ、こういう仕事にも携わっておりますけども、それがどのような社会に貢献しているか、つながりがあるか、まあ、こういうことをちょっとお話したいなと、このように思っております。まあ、あの我々、まあ、あのトラックを持ったり倉庫を持ったり、まあ、そういう中で、まあ、商いをしているわけですけども、まあ、基本的には、運送の場合ですと、まあ、国からお上から、まあ、免許認可証、まあ、こういうのをいただいた上で法律にのっとった形で、まあ、商いをしているんですけども、じゃあそれが世の中にどのようにつながっているかなというと、やはり公共性が強い、ような仕事をする場合、ありとあらゆる、まあ、お客様のニーズに応えるというか要望に応えるような仕事も十分可能だなと。でなおかつ、世間一般で、言われているように、適正な料金で、そういう仕事をこなしていけば、まあ、結果としてやはり世の中に貢献する、社会に貢献するということにつながるんじゃないかなと、このように勝手な、まあ、考えで、まあ、思っておりましたけども、まあ、だけど待てよと、それだけじゃやはりちょっと物足んないなということで、じゃあプラスアルファあとは何だろうなと、最終的には、世の中に奉仕をする、貢献活動をするということはやはり我々、商いをする、まあ、企業としてはですね、最終的にはそこから利益を生み出して、税金を納める、納税をする、まあ、これができて初めて、社会のニーズに応える、要望に応えるような形になるのかなと、このように、まあ、私なりには感じております。まあ、そういうようなことで、まだただ単に職業奉仕といってもですね、なかなかその、まあ、非常にこれファジーな、部門じゃないかと私はこう思っております。だけどもその中にはいろんな真実がまあ含まれておりますんで、その辺のことを考えて、職業奉仕、もっと真剣にこれからもっと何て言うんですかね、あの活動を活発にして、委員会を活性化したいなと、このように考えております。ちなみに、まあ、あの会員の皆様方にご案内、差し上げたと思いますけれども、職業奉仕のそういうオリエンテーション、これを来週18日の日に開催、まあ、委員会を開催いたしますので、その時にもですね、中身としては私の方としてはですね、まあ今いう企業活動の原点、まあ英語でいう CSR という言い方があるんですけどもね、その CSR にのっとった形、企業の社会的責任、環境的責任、経済的な、まあ、側面、まあ、これの重視をするような、経営姿勢を、に基づいて、運営をしましょう、それに基づいて社会に貢献しましょうと、まあ、こういうことなんですが、それにプラスアルファ、今、企業に求められているのはそれだけではなくて、まあ、法令遵守、まあ、コンプライアンスですね、こういうものを加味するような形で一度各会員企業の皆様方の、まあ、業務職種に応じた、有益な、まあ、そういう討論会、こういう、まあ、なんていうんですかね、あの会議を開催したいと、このように考えておりますので、一つよろしくお願いしたいと思います。職業奉仕については以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 続きまして、社会保障委員会の畑が本日の欠席でございますので、吉村委員を移動お願いします。頑張れ。
よろしくお願いします。社会奉仕委員の吉村です。社会奉仕委員会は、委員長と私の2人しかいないので、委員長はお休みということで今日私お話しさせていただきますけれども、今年度の活動としては、命の電話の、チャリティーゴルフが活動として挙げられると思うんですけれども、私個人のことですけど、私まだゴルフが出てき、やったことないのでですね、委員であるにかかわらず参加できなかったので、ちょっと申し訳ございませんでしたということと、あと、私以外の皆さんはゴルフ皆さんされるのかちょっとわからないんですが、もしでしたら、ゴルフできないような方もそういう社会奉仕活動に参加でき、命の電話とかを支える活動できるような工夫とかができればいいのかなとか、私個人的には思ってたりします。それからあと委員長と今年度始まった時に話をしてたのは、その命の電話のチャリティーゴルフの話と別にですね、小学校とかの、通学路とかで、何か暗い夜道になると暗いようになるような場所に、なんか電灯をつけてですね、それでこう夜道を明るくして、
真ん中でどうぞ。
ちょっと背が低いので隠れちゃうそうです、そういう街灯をつけて、そういう子どもたちの安全を守ろうみたいなことも今後できたらなという話をしてましたので、それを今年度実現するというのはなかなか難しいかもしれないですけど、来年度以降ですね、実際にそれが実現できるように委員長とともにですね、話を進めていって、この場でですね、また委員長を通じてそういう活動どうでしょうかとかいうことでご提案できればというふうに思っております。そんなとこです。
ありがとうございました。それでは新テレ講師の斉藤委員長をよろしくお願いします。まだ1時何分で10分ぐらいになります。
ご苦労様です。盛大の委員長の斉藤です。ちょっと休んでましてですね、ロータリークラブ今日がそういう間っていうのがちょっとわからなくて何にも準備してこなかったんですけど、一つよろしくお願いします。新世代奉仕、ご存知の通り、この度から、4大奉仕プラス1つということで5大奉仕目ということになりまして、一生懸命やるよというのが当初のお話でございました。そんなことがありまして、どういうあれかなと思いましたら、今度中央高校さんの方も、時を同じくして非常に一生懸命な方が多人数、インターアクトクラブに入ってこられまして、初っ端から非常に、やりやすかったと。あと小柳さんと富永さんもなかなか一生懸命でございまして、よくお手伝いいただけまして、まず初っ端にありましたインターアクトの研修会ですか、中条の体内の憩いの森でやったわけなんですけども、そこには7名中高校の方が出る予定なのがドタキャンとかありまして、5人だったかな、出てこられました。ブルーベリーを積んだりとかですね、いろいろして天気も良かったですし、かなり生徒さんも満足して、三田先生も満足して戻られたように感じました。帰りとかですね、車3台で生徒さんを送ったわけなんですけども、帰りの車の中で生徒さんとお話しましたところ、なかなか女の子なんですけど、目標意識もですね高くて、看護師になるためにもう赤十字団とかそういうのに興味があるということでですね、もう1年生なのになかなかの将来展望を見据えている人がいらっしゃったなと思いました。 で、まあ、秋になりまして、今度ライラー研修会です。ライラー研修会は柴田ロータリーさん主催で、慶和学園大学のところで、やりました。当社うちの会社から、社員、28歳のやつを2人出させてもらいまして、大変ありがとうございました。まあ、柴田ロータリーさんはですね、普通去年おととしと、ライラ研修会を見てますと、あの中央の有名な先生をですね講師に呼ばって、その先生のにお任せで、なんかこう研修とかやってらっしゃるのが今までのパターンだったんですけど、この度の柴田ロータリーさんはですね、自分たちがその先生から習ってきて、その先生は連れてこないで自分たちで主催して、そういう生徒さんっていうか、そのなんか参加者をあれしてたということで、かなり、皆さん一生懸命にやってらっしゃるなというふうに、見えました。うちのロータリーも、3年後でしたか、あのインターアクトの方ですけども、主催で、中央高校と一緒にやらねばないということになるようですので、なかなかあれぐらいの勢いでやらなきゃダメなのかなと思いました。で、それですね、まあ、うちの社員2人も非常にいい経験になったということで、感想を述べておりました。それで、まあ、そういう一生懸命な、まあ、また、小学校に戻りますけど、一生懸命な生徒さんがいっぱい入ってきたということで、1月の合同例会の、夜間例会の時に、三田先生をご招待した中で、会長からも言われたんですけども、要は三田先生は、今までは、まあ、その、生徒さんもいないから、あれだったんでしょうけど、実は、せっかくロータリークラブという、クラブと接点が持てたのに、その、何ですか、そういう職業人と生徒をもうちょっとこう、コミュニケーションさせたい希望が常々あったようで、その辺を、なんかこう、セッティング、まあこれは職業員とかそういう、あれと、またご相談なんでしょうけど、そういうセッティングを設けてもらいたいというお話をされてまして、まあ、この度は、もうあれも終わりに近づいてますんで、次回の小柳さんとか富永さんとかが会長になった時にその辺を大いに盛り上げて、今生徒さんもまだ全員1年生でございますんで、一つ設けてもういいんじゃないかというお話がありました。で、あとその何ですか、そのこの間の、城南ロータリークラブさんとの夜間例会の時もまた、今度、中村会長からお話がありまして、要は毎年、柴田城のお堀を、こう、なんだ、ブルーギルとかああいうのを釣り堀大会で、駆除してると。そういうのに、ぜひ、その、インターアクトクラブさんも参加してばいいんじゃないか。また案内を出しますよ、と。いうお話がありまして、それも、まあ、三田先生にお話ししようかなと思っております。それで1月のクラブの合同夜間例会の時に、三田先生とお話しした中で、実は、うちの甥っ子がですね、妹のせがれなんですけども、中高校入ってまして、三田先生のクラスにいるということが分かりましてですね、三田先生が担任でございましてですね、それで早速インターアクトクラブに入れと言うたんだけど、全然その気がねみたいなやろでですね、ぼやっとしておりました。まあ、その今回見込みのあるインターアクト生の中の2人、女性2人がですね、今3月でしたっけ、台湾のインターアクトの国際大会でしたっけ、あれに、参加するということで、行ったんだか行くんだか今、そういう段取りだそうです。それで、その報告会がまた、今月かな。4月です。はい。4月にございますので、ぜひ、その際はお話聞いてやってもらいたいと思います。なかなか一生懸命な人たちでございます。 で、あと、新世代としまして残ってるのは、サッカー大会。これ、この間、ポパスポの社長から電話がありまして、5月5日、泉の野球場というか、会場で参加しますと。で、4月になったら、一回打ち合わせを設けたいので、よろしくお願いしますと連絡がありましたので、このサッカー大会の方も皆様、ぜひ、ご予定をつけていただいて、参加多くお願いしたいと思います。以上でございます。
はい、本当に、委員長ありがとうございました。私のですが、斉藤委員長とは同じ高校の先輩後輩でございまして、斉藤先輩ですけど、私が後輩ですが、私は高校生にですね、何年か前に、ボランティアでですね、建築の実務をした人を、現役の高校生にお話ししたことがありまして、非常に喜ばれましたのがありますので、いろんな職業をおられるので、いい話だなと聞いておりました。先輩お疲れ様でした。最後になりますが、国際方針委員長の長谷川委員長お願いします。よ、
どうぞ。
はい、国際方針委員長の長谷川です。よろしくお願いいたします。国際方針委員会は、私委員長であります。私副委員長高橋さん、委員小山さんということで3名で活動してまいりました。今年の計画といたしましては、竹戸風の学校3年目の視察支援を行う、あと2番目に友好クラブであります安中ロータリークラブさんとの、合同夜間例会で友情を深めるという計画で進んでまいりました。3つ目ちょっとあったんですけれども、それはちょっと国際方針委員会の部分じゃないものを入っておりますので、それちょっとお聞かせいただきます。今までやってきました事業の、報告させていただきます。まず最初に、野沢連動の中での部分なんですけれども、次年度、国際方針庁の管理でということで、竹戸和江の学校の、チャリティーゴルフコンペということで、6月23日、イーストヒルゴルフクラブにおいて、23名の参加をいただきまして、行いました。まあ、その時ちょっと天気の方は、いまいちだったんですけれども、例会でチャリティーボックスを置かせていただきまして、2万4000円の、チャリと、あとゴルフの方の、参加費の方から、チャリティーいただきまして、97,450円、あとその次に行われました、夜間例会で、親睦委員の方からオークションしていただきまして、でその時は61,203円ということで、全部で、18万余りの、ボックスをいただきまして、こちらの方支援金させていただきました。2番目の方に、やりました、ということなんですけれども、安中クラブさんとの、交流会ということで、今回は安中さんがこちらの方にお越しお見えいただいて、9月21日、22日、土曜日の日に、交流会、22日、日曜日の日に、ゴルフと観光ということで、行いました。参加者の方は、交流会の方が、奥様も含めまして、当クラブが、28名、安中さんの方が8名ということで参加いただきました。ゴルフの方なんですけれども、まあ、ゴルフ、夏ということもありまして、すごい天気のいい中で、シューンゴルフクラブで、合計、20名ということで参加いただきまして、ゴルフの方を、やりました。また観光につきましては、片山会長に、と下木委員の山本さんとにお願いいたしまして、クラステガーデンの方の追食と、あとその時ちょうど諏訪神社の御柱祭ということで、それの方がありましたので、そちらの方を、観光した後に、皆さんで諏訪神社の方に行って、いろいろ見た、また御柱の、そういった部分を、持ってきたというようなお話を聞いております。またそういった部分で何年に一度しかない御柱祭と、ちょうど、安中さんとの交流会の日が重なったのですごい良かったなと思っております。続きまして3つ目の、今年の計画になりました、竹戸風の学校の、3年目の視察支援ということで、 来られました。11月の24日から25日ということで、竹戸和の学校に訪問いたしまして、この時、参加者の方が、会長を含めまして、あと奥様2名と全部で12名の参加で行ってきました。残念ながらちょっと私の方が喋っていけなかったので、大変申し訳なかったと思っております。支援につきましては、今回はパソコンの方を、パソコンと、あとは画材ですか、クレヨンとかそういったものを準備いたしまして、支援ということと、あとは線路の支援ということで、させていただきました。本来委員長である私が言っていろいろこう竹戸風の学校の部分は報告しなければならない部分なんですけれども、本当私が行けなかったもんで、詳しいことはまた会長にお話しいただければなと思っております。また竹戸風の学校の安西先生の方の、パイプ役として前年度、緊張がありました大堀君にいろいろしていただきまして、そういった部分では大堀君に4分抱っこをしたままずっとそういった形で呼び取っていただいたのに本当大堀君には感謝しています。また4月25日月曜日なんですけれども、安西先生と竹戸の学校の先生また生徒さんと、こちらの方に新潟に来るということで、いろいろ皆さんと会長とまた幹事と相談しながらこういろいろやっていきたいと思います。その時には、たくさんの方に、参加していただいて、またより良い交流、またどういった形がいいのかというようなお話をしていきながら、次の視察支援等に、役立てていければなと思っております。本当に皆さんに聞きながら、まだ1年終わっておりませんけれども、いろんな形でご協力していただきまして、ここまでやることができました。まだ残っている部分もありますけれども、また、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。以上です。
はい、先生ありがとうございました。年度当初に行われるその安中ロータリーの交流会ですけど、非常に長谷川委員長が宿泊した記憶がございます。体一つの中で、いろんな人が手伝って、やられたと思うんですけど、大変ご苦労されたと思いますので、その国際防止が安中を担当したという歴史的な経緯もあるかと思いますが、それにちょっと若干改善が必要だねというのを確か長谷川委員長に話した記憶がありますので、会長にとは少し考慮していただければと思います。本当にお疲れ様です。それでは最後に会長からお話をございます。
ちょっとだけ、それぞれの委員会にですね、一生懸命やっていただいております。少し要望すること残りの3ヶ月ちょっとでございますけども、まず出席委員会の方ですね、毎回会の出席率は把握してますけども、今までの平均出席率っていうのは出しているもんでしたっけ？出てるね。それでですね、どんなに、状況最近悪いんですけども、80% 台に、常にこう平均を意識して、今後の3ヶ月ちょっとの間でですね、なんとか最低でも 80% 台に乗せるようにやっていただきたいなと思います。いろんな方法あると思いますが、私も一緒に相談しながらやりたいと思っています。それからですね、ロータリー情報委員会からいろんな規約規定の改定とかやっていただきましたけども、ぜひロータリーの友への投稿記事をお願いして出していただきたいと。前期からなんとかそれを用意したいなと思っておりましても、ぜひ今期のうちにですね、原稿を渡して、6月までになるのかならないのかわからないにしても原稿だけは出してみたいなと思っております。それから方法的なことですけども、 まあ、前期はですね、盾と風の学校の持っているし、その支援の品物を候補したという記載が何の新聞でしたっけね、記事として出てますけども、まあ、例えば参加大会なのか、何かしらのその市中ロータリーのですね、ロータリー活動の広報的なもので、新聞記者とかテレビ放映とか何かないものかと、この期間にですね、検討してやってみたいなと思っております。社会奉仕委員長、これから企画ご苦労様です。18日、私、その、前半だけ、ご審査と出られませんけども。え？
職業
護士。あ、職業護士。まあ、いろんなところですね、頑張っていらっしゃると思いますので、よろしくお願いします。それから、職業奉仕じゃなくて、社会奉仕の方ですけども、私が、ほぼ独断と偏見で、3年、長期計画の中にですね、まあ、たまたまゴルフを通じてということがいいか悪いかは別としてですね、今期の目標、地区ガバナの地域とともにっていうのがあったんですね。なもんで、その、まあ、ゴルフでやるかどうかはいいか悪いか分かりませんけども、その日曜日に、サラリーマン、うちらのこういう、なんていうんですか、会社の代表者だとか、そういう経営者だけじゃなくて、一般市民を交えた、サラリーマンの方も一緒になって、その社会奉仕事業を やりたいということでですね、日曜日に祭日、一般のサラリーマンの方も参加できるという形でですね、開催したわけです。それで、意外と面倒なのはですね、組み合わせ、一組作っていただきたいということでしたけども、その、変更だとかですね、まとまるまでに結構大変でございました。まあ、肌委員長と私と、分けてやったんですけども、まあ、小泉君も来年、いやいや、その引き継いでやることになるわけですけども、まあ、なんとか私も協力して、まあ、3年間の届け出の直近3年計画に入っちゃっておりますのですから、ぜひ今年も、今年は来期も、ご協力いただいて、スムーズにきちっとできるようにしたいと思います。それから、まあ、新世代、早速にいろいろご活躍ありがとうございます。ただね、要望が、生徒さんも先生の要望があるので、もう3ヶ月しかないので来期じゃなくて今期必ずやってほしいなと私も参加してやりますので、その来期送りじゃなくて今期のうちに開催する方向じゃなくて必ずしましょう。まあ国際奉仕委員長長谷川君も一生懸命やっていただいておりますので4月25日の、その、先生、安西先生はじめです、生徒、他の先生方来ますけども、5年に一遍来れるもんじゃないですね。もう、再びあるのかないのかもわからないぐらい画期的な、機会なんです。それでですね、まあ、確かに、年始の計画ではそういうことは分からなかったわけですから、予算でもないんですけどね、まあ、私の今のところの独断の考えではですね、まあ、勘弁して、やるべきではないかという多数の個人的な参加じゃなくてせっかくですねそのカンボジアまで行って3回、これ3回目ですから、何人かの方々は行きましたけども、まだまだ行かれない方の方が多いわけです。で、実際にこういう活動をしているということもお話でき、聞いたり、ね、質問したりできるわけですから、 できればですけども、月曜日なんですけど、火曜日の移動夜間例会というわけにいかないかな。それは、もう、日程にトータルコータルってこの間の話はありましたけども、検討の材料にですね、ぜひしていただければ、予算的にも例会の中なんですからね、そんなことも踏まえてで検討したいと思っております。それ今年だけそういうもうその事業活動の費用がですね、決まっているのにさらにっていうことをなるべく少なめにできる方法の中で、せっかく毎年あるわけでもなし、5年に一遍来れるとも限らない話ですから、まあ、ぜひそういう歓迎をして、現場の安西先生以外のご先生方の活動だとかですね、支援し頑張ってねということで、見ていただければありがたいかなと思っています。長時間ですのでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは、閉会といたします。片山会長、閉会の点数をお願いいたします。
お願いします。